みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。さあ、本日も番組をスタートしていきたいと思います。雨の日がですね、徐々に増えてきておりますね。梅雨のジメジメっとした気配が近づいているなという気がしますけれどもね。私の生活もちょっとジメジメとしておりますよ。さあ、ところでですね、先日公文書300箇所も改ざんしておきながら、佐川元理財局長ら38人がですね、不起訴処分になった、つまり全くお咎めなしということになってしまったんですけどもね。しかしこれではですね、国民は納得しませんよね。野党の一部からですね、現在この佐川理財局長に対してですね、国会議員への偽計業務妨害で告訴できないかということを検討しているという、ことですね。つまりこれはですね、偽の計り事で国会議員の業務を妨害したと、まあ1年近く妨害したということになるわけですよね。ますます今後の展開から目が離せない状況になっていますね。そしてですね、ちょっと最近気になったのは、麻生財務大臣にこの改ざんの動機は一体何だったのかと記者から質問が飛びましてですね、麻生さんがこれに対して、それが分かりゃ苦労しねえんだよって言ってましたけどね、何言ってんだって、もうなんかもうちょっと笑っちゃうというかね、なんか下手な芝居見てるみたいで、もうなんかうんざりしてきましたね。というわけで、話したいことはいろいろあるんですけども、本日もですね、みんなの民主主義歩みの会の岩田徹と西尾綾子、西尾紀明の3人がですね、様々な問題について話し合いを進めております。ぜひお聞きください。
こんばんは、岩田徹です。
こんばんは、西尾綾子です。
西尾紀明です。
岩田さん、朝ごはん食べなかったんですか？
ご飯は食べませんでした。
何も食べなかったんですね。
何もと聞かれましても、どこまでを食事の範囲に入れるかは必ずしも明確ではありませんので。
では何か食べたんですね。
お尋ねの趣旨が必ずしも分かりませんが、一般論で申し上げますと、朝食をとるというのは健康のために大切であります。で、実際ご飯は食べませんでしたが、菓子パンは食べました。こういうのをご飯論法というんですよね。
ご飯論法ですか？
ご飯を食べた、でもご飯を食べなかったけども、菓子パンは食べた、こう話をすり替えるんですよね。一種の奇弁ですよね。
いやらしくないですか？なんか岩田さん、すごく、
そうです、これじゃ議論になりませんもんね。
そうですよね。
例えばね、国会で実際にあった議論なんですけど、はい、共産党の志位委員長が安保法案の時に安倍総理に質問してるんですよ、
どんな
後方支援を英語で言うと何と言うんですか、安倍総理、ロジスティクスと言います。兵站は何と言うんですか、ロジスティクスと言います。じゃあ同じじゃないですかと市委員長が言ったら、違います、安倍総理ですね。どこが違うのかって聞いたら、後方支援は戦闘ではない、こういうふうに安倍総理言うんですよ。で、もう一回、じゃあ後方支援を、英語で言うと何て言うんですか、ロジスティクスです、兵站を何て言うんですか、英語で、ロジスティクスです。で、同じじゃないですか、違います、どこが違うんですか、後方支援は戦闘ではないんです。これをね、3回くらい繰り返した、そういう報道を聞いたことがあります。
これ、まともに答えようとしてるですか？
まともじゃなくて、まあごまかしてるっていうか、
ふざけて
るんですよね、はぐらかしてるんですよね。だからまともに議論してないんですよ、国会で。
国権の最高機関である国会でこういうはぐらかしとかね、詭弁とか、うん、そういうのがまかり取っちゃっていいんですか？
よくないですね。
よくないですよね、
うん、だって国権の最高機関だから、ここは法律を作るために政治の内容を議論する場所でしょ。
国民から選ばれた議員の方々が集まって、
ね、うん、だから議論するときに、うん、こういういい加減な答弁をしてるってことは、うん、ちょっとこれまずい、ちょっとじゃないな、かなりまずいですよね。
かなりまずいですね、うん、で今政府与党が今国会で成立させようとしている働き方改革関連法案ありますよね、うん、これ過労死、それから過労自殺された遺族方々の遺族の方や友人の方々などがこの働き方改革関連法案に非常に強い危機感を持って、過労死過労自殺が増えるんじゃないかって言ってますよね。すごく切実に危機感を持ってるんですけども、うん、そういった方々の声に全くなんか安倍首相をはじめとする政府与党の方々耳傾けない で、ね、でこういうご飯論法を国会で繰り広げて成立させようとしてます
か、ね、あれはね、ご飯論法の一種だと私は思うんですよ、
うん、
この前の総選挙で、はい、安倍総理が選挙で言った公約の中に、はい、ブラック企業をなくすっていうのがあるんですよ。
言ってました。
言ってました、うん、ね、うん、だから残業代を払わなくていいっていうのを法律で決めちゃえば、うん、ブラック企業なくなるんですよ。つまりブラック企業を白にするための法案ですよ、あれ。
いや、全部の企業がブラック企業になったら、うん、ね、ブラックと言わないだろうって、そういうことでしょ。
そうそうそうそうそう、
論理のすり替えで、ね、
そう、それ全員が犯罪人になったらこの世から犯罪なくなるってことでしょ、う
ん、あと気になるのが今その話題の働き方改革関連法案で言われている高度プロフェッショナル制度、うん、これなんか私なんか全然高収入じゃないし高度な専門性もないから、うん、私は関係ないわって思うんですけど、どうもなんかこの高度プロフェッショナル制度、その高収入の基準が今年収1075万以上の方々っていうふうに言われてるんですけど、どうもその基準が今後どんどん下げられていく可能性もなくはないですよね。
経団連は400万まで下げろって言ってるんですよね。
最初に高めの、ね、年収を提示しておいて、はい、後から切り下げるのも、
う
ん、ある意味でご飯論法じゃない
ですか。だって消費税だって最初 3% だからいいじゃないか、100円でもって3円払うんだからいいじゃないかって言いながら、みるみるうちに 5% になって 8% になって、今度 10% でしょ。
で思い起こせばね、非正規労働 の、ね、うん、その派遣社員の人って今たくさんいるじゃないですか、うん、働いてる人の4割がね、うん、その非正規雇用だって言われてるんですけど、うん、この、まあ、非正規雇用も最初は非常に限定的なところから入ってって ね、
そ、 うですね、
それが一般化されたっていうね、うん、まあ、今回の高度プロフェッショナル制度ですか、うん、というのも年収高めから入って最終的には、年収400万とか400万以下とかね、うん、ほとんどの労働者が適用になるっていうね、だそういうことを非常に恐れますよね。
そうですね、
400万っていうと、うん、大抵の正規雇用の労働者は全員が入るんじゃないですかね。
そうですね。あとは働き方改革の、ね、中で特に問題になったのがそのデータの改ざんですよね、
うん、はい、
採用労働制を、ね、取ってる人の労働時間が短いっていうふうに、うん、まあ、厚労省は言ってたんですけど、うん、よくよくですねデータを調べてみたらそんなことはなくてですね、うん、そういったデータが非常に間違っていたということが指摘されてですね、野党の追及で、本来であればもうそういう法案はもう一から出直してやるのが本来なんですけども、そのデータを要するに削除したか、要するにもうしたから特に全体には影響ないんだというのもね、ある意味で論理のすり替えというか、うん、まあ、ある種のご飯論法なんじゃないかななんて思ったりしますけどね。
そうですね、だから、データの改ざんとか隠蔽とか、うん、そういうことを平気でやるんですね。消しゴムでまるで消すようにやるんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、後からそのデータが改ざんされたりとか、後から文書が出てきたとか、うん、そういうようなことに辻褄を合わせるために、うん、どんどんどんどんその言い方を変えて、うん、しまうという、だから何が真実か聞いてる国民が分からなくなる、あるいは わらからなくさせるように持ってってんじゃないかっていうふうにね、思ってしまいますよね。
この働き方改革関連法案って本当に人の命がかかってるんですよね、やっぱり、人の一生とか命がかかってると思うんですよね。生活がこんなのでいいのかなって思いますね、こんな国会審議で。
過労死ラインを超えてるでしょ、その残業時間の想定がね、だからこれはちょっとね、あらゆる人が、命の危険にさらされるかというか、そういうことですよね。
そう思います。
次にやっぱり気になるのは、今政治で安倍内閣が外遊するたびにこう原発を輸出して帰ってくるんですよね、はい、あれはどう思われます？
この前ですね、イギリスの市民団体の方々、原発計画に非常に不安を持ってるって方々が日本に来ておっしゃってたのは、その福島第一原発事故で悲惨な状況が続いているのに原発の輸出はありえないっていうことを言ってましたね。私たちは今新しく建てられようとしている原発計画に非常に不安懸念を持っています。福島の人たちに起きたことがウェールズの人たちに起きてほしくないってイギリスから来られた市民団体の方が言ってましたけど、それまさにそれ、私たち日本に住む私たちも同じ考えの人多いんじゃないかなと思います。そうですね、私本当にそう思ってます。恥ずかしいですよね、日本人として。
それでもし事故が起これば、全て賠償を日本政府がするっていう、そういう約束をしながら原発売ってるんですよ。
そうなんですか。
だから世界中に原発売り込んで、どっかで事故が起これば日本政府が全部賠償責任取らなければいけない、そういうことですよね。
でも福島の事故で避難生活を強いられてる方々、それから人生がだいぶ大きく狂ってしまった方々とか、亡くなった方々、自殺した方々いらっしゃいますけど、そういった方々に対する賠償は十分になされてるんですか？
なされてないですね。住宅支援も切られちゃいましたしね。
そうですよね、なのに海外に、
そうですよ、むちゃくちゃですよ。
むちゃくちゃですよね、
だからまず原発を、外に売るよりも、まず国内の被災者をきちんと救済するべきだというふうに思いますけどね。
そうですよね。
日本政府が責任を負うっていうふうに言ってますけど、これは実質的には我々の税金がね、要するに使われるっていうことですよね。で、実際に地元の人たちは、要するに再生可能エネルギーをはじめとしてね、そっちの方を推進してくれって言ってるのに、原発を、でイギリスの国民の税金も使われて、2兆円ぐらいですか、分かんないですけど、今新しい経団連の会長が日立の方のね、中西さんということでですね、本当にここら辺のところはちょっと考え直してもらいたいなと思いますけどね。
そうですね、
調
べてみたんですけど、原子力産業から、自民党に対する政治献金、あと原子力産業から自民党の、政治献金の、を集める機関の国民政治協会への政治献金がすごく多いんですよ、
そうなんですか。
2015年に1年間だけで自民党へ7億6000万円献金されています。
7億6000万。
それから、国民政治協会、これ素通りして自民党に行くんですけど、国民政治協会に37年間で100億円以上の政治献金が原子力産業から行ってるそうです。
びっくりですね。
で、原発っていうのは、5つの壁があるから、安全だっていうふうに言われてましたよね。ところが
5つの壁、
燃料ペレットって言って塊にしといて、その塊を小さな管に入れて、でそれを圧力容器に入れて、さらに格納容器に入れて、でそれをコンクリートの建屋に入れる、これ5つの壁があるから大丈夫だって言われてたんだけど、これが福島ではいとも簡単に壊れましたよね。
パーンっていっちゃいましたね。
で、原因は電源がなくなった、冷却水が回らなくなったんですね。で 2006年に共産党の吉井秀勝当時の衆議院議員が電源喪失という事態になったらどうなるかっていうことを事細かに安倍第一次安倍内閣の安倍総理に聞いてるんですよ。
そうなんですか。
そしたら安倍総理がそういうことはありえないって断言してるんですよね。
ありえない。
ありえない。
ありえないって断言すること自体ありえないですけど。
そうなんですよ。全電源の喪失はありえないって言い方してるんですね。それで安倍さんが、う
ん、
それでそれもご反論法なんですよ。
そうですね。
あのね、全電源の喪失はあるんじゃないか、ありえない。設計が違うからって言うんですね。これ設計の問題じゃなくて電気回路が何箇所あるかっていうそういう面から聞いてるんですよ、うん、だから聞いてることに答えないで設計が違うからって言って、うん、あの言い方をはぐらかせてるんですよね。
安倍さん、あのご反論法かなり昔から
使ってる。そう、第一次安倍内閣の時から使ってる。
ああ、そうなんですか。感心してる場合じゃないです
ね。まあそうですね。うん、で原発ってあと動かしてるだけで、はい、あの原発を動かすための労働者が被爆をするんですよ。
あ、
うん、だから人間の命と引き換えに電気を取る、うん、っていうことになりますよね。
そうですね。
僕の友人の、うん、あのいとこも、はい、あの日本中を回って原発をこう、うん、点検するっていう原発ジプシーっていう仕事をしてたんですけど、
原発ジプシー、
はい、
あちこちの原発、
あちこちの原発、どうしてかっていうと、うん、どこの原発で被爆したかが分かってしまうとまずいので、はい、全国をたらい回しにされるんですよ。そして、はい、50過ぎで全身がんになって亡くなりました。それから、デモの時に、山谷の人に聞いたのは、山谷に来て、うん、君いい仕事があるから来ないかねって言って福島に行って、はい、それっきり帰ってこなくなった、山谷の労働者がたくさんいるそうですよ。
そうなんですか。やっぱりお仕事がなくてでも食べたい、食べていきたい、屋根のあるところに暮らしたいって、うん、一生懸命な方々、そういう方々の足元見て、いい仕事があるよって
誘って
、
そうですね。で僕の知り合いも一人ね、うん、あの除染に一生懸命あの携わって、うん、結局体壊して、うん、今働けなくなって生活保護もらっている人いますからね。
気の毒ですね、
はい、だからこれはちょっとね、うん、人間 の、 あの原発問題っていうのはエネルギー問題というよりも人間の命の問題、
そうですね、
人権問題じゃないかなっていう形を思いますかね、うん、
やっぱ差別とかそれから搾取とかの問題もいろいろ横たわってそうですね。
そうですね。経済的な格差の問題とかね、
うん、そうですね、うん、
危険だと知りながらそれをやるしか仕事がないとか、うん、そういう人がいますからね、うん、
なるほど。
ご飯論法で、はい、あの議論をはぐらかすってなりますよね、
はい、
でご飯論法とともに問題なのはあのデータの隠蔽とか忖度ですよね、
はい、
そういうことがナチス政権の中で行われてたんですよ。あのね、データの改ざんではないけど、はい、嘘を100回言えば本当になるって言ってるんですよね。
嘘を100回
言えば本当になる。
ハリセンの盆飲まされるんじゃなくて本当になっちゃう。
そうなんです。それから、ゲーリングという人が言ってるんですが、
はい、
あのね、この国がどっかの国に攻められようとして、だから軍備の増強をして戦争の準備をするんだ。
あれ、どっかで聞いたセリフですよ、うん、最近。
そして、うん、戦争に反対する人間には愛国心が足りないというふうに攻撃すればいい。そうすれば全ての国のどんな社会であっても、国民を戦争に引き込むことができる。これゲーリングっていう人が言ってるんですよ。だから最近の北朝鮮のミサイルが飛んでくる飛んでくるってあれと同じですよね。
なんかメディアが安倍首相のおっしゃってることをそのまんまなんかこう流してる、うん、そんな感じになりましたね。
そうですね。でね、この前ねポスターがありました。なんかな、どっかの民間団体が作ってるんですけど、あのお母さんどうして憲法を改正するの、あなたたちを守るためよって言って、そこにね北朝鮮とかソ連とか中国とか、うん、そういうところの指導者の似顔絵が描いたら、そういうポスターも貼り出されてますね。
そんなポスターがあるんですか。
あります。この前フェイスブックでそれ紹介してる記事がありました。
麻生大臣がですね、うん、あのナチスの手口っていうね言葉をね、うん、まあ、使ってましたけど、ね、もう実際にやってるんですね、うん、
やってますね。
それあのナチスの手口に学んだらどうだねっ っておっしゃった、
うん、そうですね。でね、忖度って言ったでしょ、あの盛りかけ問題でね、はい、で忖度っていうのも、ナチス政権ではもう日常茶飯事だったんですって。
そうなんですか。
ヒットラーははっきり言わないけど、政府の高官たちがこういうふうにすればヒットラーが気に入ってくれるだろうって言って、決めていくんですって。例えば、ユダヤ人をホロコーストする、
はい、
皆殺しにする、うん、これ決めた会議にはヒットラー出てないんですけど、ヒットラーはユダヤ人問題の最終解決、うん、最終的な解決ってしか言ってないんですよ。ところがヒットラーがいない会議でヒットラーが喜ぶだろうっていうふうにして高官たちが集まって、ユダヤ人をじゃあ皆殺しにしようって決めてるんですよね。
忖度から始まったユダヤ人の大虐殺ってことですか。忖
度をすることによって全部ヒットラーの思い通りに進んでいったんです。
恐ろしいですね。
これ安保法制に反対する学者の会の方の、はい、ドイツ文学の翻訳の方から聞きました、はい、今詳しい研究してるそうです。
そうなんですか、はい、なんかその時の状況ってなんか今の日本とやっぱり似てますね。
そうですね。だから、うん、いつの間にか憲法が変わるだけじゃなくて、うん、いつの間にか戦争になる、はい、うん、私の母92です、1ですけど、はい、いつの間にか戦争が始まったんでしょうって言ったら、そうだそうだって言ってましたよ。だから大正デモクラシーの一番の最盛期が、1925年の普通選挙法でしょ、
はい、
それからたった6年で満州事変ですから、いつの間にか本当に戦争始まっちゃったんですよ。
いつの間にかっていうのがミソですね、
そうですね。知らないうちに戦争が、はっと驚いたらもう戦争だった、はっと驚いたらもう止められなかったっていうことですね。
やっぱり国民が本当のことを、ね、知らされてなかったりとか、うん、まあ、やっぱり言論の自由が、うん、まあ、治安維持法をはじめとした形で、うん、やっぱ封殺されていたっていうことが、ね、まあ、非常に大きいですね。それと、まあ、今の世相とその当時のと本当に似通っていて、うん、真実が語られない、闇に葬られる、うん、あった文書もなかったと言って、うん、で出てきたらそれをごまかしてご反論法でしょ、
うん、
だフェイクニュースっていうのがね、うん、最初のうちはそういう意識があったかもしれないけど、だんだん慣らされてくるっていうね、
うん、
まあ、非常にこう危機的ですよね。
そうですね。
フェイクニュースっていうと、うん、なんか新しい言葉のように見えるけど、うん、フェイクニュースってのはつまり根拠のないデマですよね。
そうですね、
うん、嘘ですよね。だ嘘のニュースを100回流せば本当になっちゃうと、うん、本当だというふうに信じちゃう、これちょっと怖いですよね。最後の話題です。やっぱりね、そういうふうにいろいろナチスの手口に学んでるのに気づかないっていうのは、やっぱりね、戦争の実感がないんですよね。街頭で立ってて署名集めてても、
はい、
戦争が始まるとしたら誰が戦争するのかねって言って、全然実感がないんですよね。でやっぱりそれは戦争の責任を日本人の手で裁けなかったってことが大きいんじゃないかなと私思うんですね、ドイツ人はドイツ人自分の手で、例えば、ナチスのハーケンクロイツの、ハイルヒットラーの、格好しただけで罰せられるとかありますよね。だけど日本の場合は、まあ、靖国神社に行けば平気で日本軍の軍服を着た、あれ鉄砲持ってるんですよ、見たことありますけど。
ああ、
そういう一団が歩いてるんですよ、
ね、いるんですか。
だから、戦争は間違っていたってことを日本の、自分の手で、日本人自分の手で裁けなかったっていうのが大きいと思うんですよね、で家永三郎さんが岩波現代新書で、
はい、
戦争責任っていう本を書いてます。
岩波現代新書
で、でそれはね、戦争を遂行した者の責任、戦争に反対しなかった者の責任、戦争に反対したけど有効な手立てを打てなかった者の責任、かなり厳しい責任の取り方してますね、そして家永三郎自身も、戦争責任があるんだ、だから戦後はいろんな国立大学の、大学自治を守る運動とか、それから、教科書裁判とかね、教科書に国家が介入しないようにっていうことで一生懸命やったって、はい、そういうふうに書いてありましたね。
そうなんですか、ちょっと読んでみよう、
岩波現代新書戦争責任、 岩波現代文庫ですね、岩波現代文庫でね、映画監督の伊丹万作さんがこういう言葉を残してるんですよ、
はい、
あのね、騙されたで済ませる人間、うん、国民は何度でも騙されるって言うんです、うん、でよくね、うん、あの戦争は軍部が暴走して国民は騙されたんだね、ああそうだねって、それで話終わる場合があるんですよ、
う
ん、
で
私母親と喧嘩になるんですよ、うんうん、そんなことしたらもう一回騙されるよって言って、うん、だからやっぱりそういうことにきちんと考える、そういうことをきちんと考えるような、政治の見方をしていきたいですね、うん、
あの戦争もそうなんですけど、今の政治家がやってること、政府が決めたことに対してこんなことする政府だと思わなかった、騙された、選挙に行って投票したのにってよく言う人がいるんですけど、うん、もうそこから始まってんのかなと思いますね。ああ、だから
その前、騙される前にやっぱり考えないといけないですよね、
うん、そういうところからやっぱり、騙されたって言ってていいのかなって、
うん、騙されたって言ってたらいつまでも騙され続けますよ。
うん、
そう思います。
自分の頭でやっぱり考えていかないと、はい、と思いますね、はい、自分も、私もそう思います、自分自身に。
はい、お聞きいただきました。まだまだいろいろ話したいことが山ほどあるんですけどね、とても30分じゃ収まりません、例えば会見のこととかですね、盛りかけ、日大、いろいろありますよね。拉致問題もちっとも解決しませんしね、それからですね、小泉進次郎さんが加計学園の説明はどうも納得がいかないということで、第三者機関を作って調査すべきではないかということを言い出しましたよね。まあ、自民党の中からもこういう声が上がってくるというのは、まあ、ある意味健全なのかもしれませんけどね、まだまだ盛りかけ問題はまだまだいろんなものが出てきそうですからね、これはもう本当に安倍さんが言った通りですね、海を出し切るまでは自民党議員の方もですね、これは覚悟していただかないといけませんよね。それからセクハラ問題もね、すっかり過去のニュースになりつつあるんですけども、ちょっとね、注目しているニュースがあってご紹介したいと思います。ニューヨークで行われているミスアメリカのコンテスト、これでですね、主催団体がもう身体的外見で審査しないとして、水着審査を廃止しました。これはですね、セクハラ被害を告発するミートゥー運動の世界的な広がりを踏まえて、体制の陰信を印象付ける狙いもあるということですね。1988年に、ミスアメリカのコンテストで優勝したフォックスニュースの元キャスター、セクハラ被害で同社幹部を提訴したことでも、知られているグレッチェン・カールソンさんという方がいらっしゃるんですけども、もう私たちは見せ物ではない、学識や社会的影響力、才能、地位向上に重きを置いた新世代の女性リーダー像を示していくんだということで、ミス・アメリカの、ね、コンテストも大きく様変わりしていきそうですね。まあ、この辺のニュースを見るとですね、さすがにアメリカだなという感じで、日本もね、このスピードに追いついていかなきゃいけないですよね。ちょっと余談になってしまうんですけども、英語もですね、やはり時代とともに変化しますよね。昔は、私が若い頃はウェイター、ウェイトレスなんて言い方を、していましたけれども、今は性別を意識させない言葉に変化していますよね。もう英語圏ではウェイター、ウェイトレスとは言わずにサーバーと言ってます。それから俳優、女優さんという言葉もね、アクター、アクトレスだったんですけども、現在はアクター。ポリスマンも、女性警察官も増えたということで、ポリスオフィサーになってますね。消防士、ファイヤーマンも、ファイヤーファイターという方になってます。こんなところにも、男女の格差をなくしていこうという、配慮が見られるっていうのはなかなかすごいことだなと思いますね。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。